こちらの音声は横山信弘の絶対達成する話の第3部です。横山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
第3部のテーマは日常に役立つ気づくスキル、見通すスキルです。第2部では気づくよりも見通しっていう話を、していましたけれども、これはどちらもこうスキル磨けるっていうことですかね、このスキルをっていう。
そうですよね、
はい。
だからなんか気づきってよく使われると思うんですよ、私たちもよく言われる方で、
はい、
例えば絶対達成プライムの教材を、みんなで見ててすごくいい気づきがありましたとか、プライム企業講演って今毎月やってますけど、
はい、
本当に毎回いい気づきありますとか、そう言われるんですね。
はい、ありますね。
で、気づきがあるないっていうこの、1か0かではなくって、どのレベルの気づきって聞きたくなるんですよね。なので、どういう気づきでしたって言った時に、
はい、
気づきがあったっていうだけだったりすると、
はい、
そうですね、で、そこから考えちゃう人もいるわけですよ。
な
るほどとか、あ、そうなんだっていう、で、どんな気づきありましたかって言ってもパッと答えられないんだったら、多分その気づきって生かされないんですよね。だから思考のメンテナンスなんで、インパクトがありましたねとか、
はい、
脳が活性化しました、それぐらいでも一応はいいんですけど、でも実際に、あ、こういうことを取り入れてみようかなとか、
はい、
実際に自分たちがやってきたことってやっぱちょっと変えた方がいいのかなって思ったんだったら、やった方がいいじゃないですか。なので、この気づくスキルっていうこの言い方をしてるのは、
はい、
スキルと表現したのは結局レベル感があるのかなと思ってるんですよね。
確かにそうですね。
なので、例えば余罪管理の話をして、で、いい気づきありましたって言われて、どんな気づきでしたかって言ったら、やっぱり余罪管理が重要なんですねって言われると、
はい、
レベル低すぎるだろうって感じがするじゃないですか。それって前から分かってませんか、っていう。つまり今回の例えばセミナーで横山が余罪管理の話をしますと、
はい、
で、余罪管理については知ってますっていう人、初めて知ったっていうんだったらともかく、余罪管理は例えば YouTube で見てるとか絶対達成プライムの教材で知ってて、
はい、
で、余罪管理シートもダウンロードしててとかね、で、ちょっと社内でも使ってみたとかとするじゃないですか、
はい、
でもいまいち、どういうものかあんまり分かってないんでっていう感じで私のセミナーに来たとしますよね、
はい、
で、私が余罪管理について余罪管理のすべてとか、プライムの教材でいうと余罪管理のパーフェクト DVD、
はい、
こういったものを元にしてこうちょっと詳しく話をしたとしますよね、で、気づきありましたって皆さんから言われることが多いわけなんですけど、はい、どんな気づきでしたかって言ったら、余罪管理がやっぱうちには大事だと、よう分かりましたって言われたら、それは いいですけど、他にはって言っても他にはってなっちゃうと、ってなりますよね。
確かにそうですね。
だけど、例えば深いところで気づきがある人というのは、
はい、
例えば、あ、なるほどと、余罪コンバージョン率を上げなきゃいけないっていうのはなんとなく前から分かってたし、で、余罪配線図っていうものが必要だっていうことも分かってたんだけど、なるほど、このタイミングでラインコントロールをしていかないとうまくいかない、で、余罪配線図のことは大体分かってたんだけど、そういう使い方があるとは知りませんでした、いい気づきがありましたっていうと、おーってなるじゃないですか、非常に具体的ですよね、これって全然やってなくっても余罪関連についてある程度、DVD 見てたとか本読んでたって言ったら、今の話は知ってるはずなんで、なので、こういう気づきありましたって言われたら、実際やってるんですかって言うと、いやちょっとやってないんですよやってないんだけど、本は読んでるんで、なんとなく、例えば KPI アカウントシートのこととか余罪配線図のこととかは、ある程度理解はしてるつもりなんで、知識として、で、どんなもんなのかなって思ってたら、あ、なるほど、余罪コンバージョン率を上げるために余罪配線図が必要だっ でその余剤排泄を使ってコールラインコントロールするっていうのは、まあ、確かにうちの会社でもそうだし、あ、やっぱそういうの必要なんだなっていうことがよく分かりましたとかね、
うん、
うん、そういったなんかちょっと気づくレベルが高い感じがするじゃないですか。上がってますよね。はい。でそれを高めるためにはどうすればいいかっていうと、まあ、第2部で言った見通すっていうことなんですよね。見通しを立てるっていうこと。だから余剤管理のセミナーやりますと、
はい、
横山が言ってると。でそれ参加しようかなって、で事前にどんなセミナーですかって、まあ、聞いてみてもいいし、アジェンダで書かれてあるとするじゃないですか、
はい、
そうそう、どう考えても余剤管理のことをすでに知ってる人向けだなって、これ見通し立てられますよ、うん、
はい、
うん、で例えばその中に、例えば KPI アカウントシートの使い方とか余剤管理シートの使い方、余剤配線図の使い方とかも書いてあるとするじゃないですか、うん、アジェンダの中に、
はい、
そうすると例えば予習しておいてもいいですよね。本読んでおいて、うん、確か、まあ、このことが、ね、言われるはずなんで、そのなんとなく聞くんじゃなくって、
はい、
予習しておこうかって知ってるから、うん、
はい、
KPI アカウントシートって何の目的でやるんだっけとか、
うんうんうん、
余剤管理シートとか余剤配線図って何の目的でどういうふうに作るんだっけと、やったことないんだけど本に書かれてあるわけだから、うん、それで想像できるじゃないですか、でその上で見通しを立てるわけですよね、
うん、
うん、まあ、この本に書いてあることをそのまま言うのか、いやもうちょっと具体的ないろんな事例を言ってくれるのか、
うん、
でそうすると、あ、さらに、まあ、自分の会社で役に立つのか、それともあのそうでないのか、
はい、
まあ、その意思決定ができる、その判断材料がもらえるという見通しが立つな、みたいな、例えば、はい、うん、これ見通しを立てるってことですよね、
うん、よくあるのは参加の目的をそれで事前に持ってる人と持ってない人っていらっしゃいますよね。
そうですよね、
はい、
うん、だからまあ書籍読む時でもそうですよね、
うん、
何らかのリーダーシップの本とか、
はい、
勧められてなんとなく読むんじゃなくって、まあ、よくある読み方ですけど本のタイトルとか、
はい、
本の目次とか読むことによって予測ができるじゃないですか。
うん、
うん、なので、あ、上司がなぜこの本を自分に紹介したのか、
うん、
まあ、リーダーシップがねちょっとまだまだ発揮できてない自分のことを思って、まあ、この本参考になるよって言ってくれたんだなって思うじゃないですか、
はい、
で目次を見てみたらいろいろ書いてあって、あ、この本を最後まで読むことによって自分はこういう力が身につくとか、
うん、
でそういうふうに見通し立てられますよね、でそれで読むと、
うん、
そうすると、あ、なるほど、やっぱりそうかみたいな、
うんうん、
そういういろんな気づきがあるじゃないですか、ところが、はい、見通しを立てないところにもいっぱい気づきがありますよね。まさかそういう話になるとは思わなかったとか、
うん、
リーダーシップってそういうものなん、
はい、
だから余剤管理のこともそうで、実際に横山のセミナ ー聞いてみたら、まあ、本に書いてあることしか喋ってないとか、うん、教材で喋ってること以外のことはあんまなかったってことはほぼないはずなんですよ、横浜のセミナーの場合は、はい、うん、そっちの方が多くなるっていうか、
うんうん
うん、なのでうおーってなるはずなんですよ、
はい、
本に書いてないことすげえ喋ってるとか、
うん、
そうするとあ、すごくいっぱい気づきありましたと、うん、本には書かれてないんですけど、ラインコントロールってそうするもんなんですねみたいな、
はい、
あ、そうなんですよって、確かに本にはあ、確かに書いてないですねとか、でも実際はこういうことをやっぱりやらないとうまくいかないんですよねって、うん、確かにそうなんだって、どうすればいいですか、いやそれはまあ余剤管理導入プログラムを受けないと、はい、まあそれはね、あの詳しく理解できないんでって言われると、あ、なるほどってなりますよね、
はい、
だから結局はその見通しを立てない限り気づくスキルっていうか感度って上がらないですよね。
あ、確かにそうですね、レベルが上がってこないってことですよね。はい、
そうです、そうです。だからさっきの余剤管理のセミナーの話で言うと、
はい、
どうでしたって言って、いや、やっぱり余剤管理のことは、ね、なんかすごく大事だって分かったんですけど、
はい、
正直言ってもうちょっとあの本読んで参加したらよかったなと思いましたっていう、うん、この気づきですよね、
うんうん
うん、これが反省的気づき、
はい、
それはもういい加減にしろっていうやつですよね。うん、だからとりあえずセミナー参加します、でなんかいやもうちょっと勉強してから探してればよかったですっていうのはバカすぎるじゃないですか、正直言って、
はい、
うん、それ分かってるじゃんっていう、うん、それはしょうがないじゃんって、まあ、それは何回かやったらねもう分かるから、もうそれはいい加減やめようよっていう話ですよね、
はい、
うん、だから 世の中その正解はないって言いましたけど、はい、不正解はあるじゃないですか、
うんうん、
だそれは不正解ですってっていう、だそれはもうダメだってって、
うん、
これをやることによって正解になるかどうかは分からないけど、
はい、
でもとりあえずやるっていうのはいいんだけど、それは不正解じゃんっていう、うん、それはダメじゃんっていう、
はい、
でもやっちゃう、でやっぱりダメだって分かりましたっていうのは、そんな気づきあかんやんっていう、
はい、
うん、だから気づきが多いって言っても、うん、その気づきの内容がレベルが低いんだったらどうなってんだっていう話ですよね、
はい、いやでもありますね、最近私もそれ言われてみるとありました
お、はいはい、
休日に走るランニングですね、
うんうん、
をしようと思って、まあ、以前してたんですけど、ちょっと子供が生まれてからしばらくやめてたんですね、
で
なんか最近走り始めるって時に、まあ、見通し立てずにそういえば休日走ったなっていうのがつい最近あったんですけれど、
うんうん
まあ、5キロ走ろうみたいな、それぐらいにしか考えてなくて、まあ、時間を考えずに、うん、朝出てみたら、まあ、1時間ぐらいで結局は戻っては来たんですけれども、まあ
はい、
見通し立てずにやってしまうことによって帰ってくるのが遅かったり、ここどこだっていうふうに戻ってこれなかったりだとかで、しまいにうちはちょっと子供小さいので、自分がいなくなると朝泣いちゃうんですよね。なので早朝に家出て戻ってきた時には玄関で泣いて待ってたんですであこれはダメだと思ってでやっぱりじゃあこれただ走るってだけじゃなくて、大体自分今だったらどれぐらいのペースで走っていつまで戻ってこなきゃ、じゃあ戻れるためにどういうコース考えなきゃって考えてやればよかったものの、やっぱり考えずに、とりあえずなんか運動してないから走ろうみたいなので出ちゃったっていうのが、うんうん、すごく無計画だったなっていうのを今聞いてて思いました。
まあでもそれはまあ1回目ならまあね、
ああまあそうですね、
はい、どじったなでいいんですけどね、これが3回ぐらいやったら旦那さんもちょっといい加減しろよっていう、うん、いやもう、いやなんかねこうするとこうなるんだねって言ったら、いやそんなの最初からわかるじゃんって、うんうん、今気づいたんっていう、
はい、
だから同じ気づきばっかりされちゃうと、部下から、
うん、
上司ももうなんかいい加減にしろって言いたくなりますよね、
うん、
それでおいい気づきじゃんって言ってるんだったら、その上司は多分のんきすぎるっていうか、
はい、
上司も多分気づきのスキルが低いんだと思うんですよね、
うん、
うん、だから事前にこういう準備をしておかないと、やっぱりお客様に対して、まあ、どういう課題があるのかっていう、そういう問いかけってなかなかできないもんですねって、はい、おおいい気づきじゃんっていうのは、
うんうん、
まあ、最初のうち言っててもいいんですけど、そんなこと当たり前だろうって頭の中に入れておきながら、
うん、
これずっとね1年も2年も続いたらちょっといい加減しなさいってなりますよね、
はい、
うん、そんなことは当然やって、こういう質問すると意外とこう返ってくるんですよねとか、
うん、
この発見的な気づき、
うん、
そうすると、うん、まあでもそれも本には書いてあるしねとか、
はい、
うん、だけどそういうことさえも載ってないような、例えばみんながあんまり知らないようなことも結構パターン化ってあるわけですよね。
うん、
うん、それがナレッジ化していくととてもよくって、
はい、
商談が例えば4つのプロセスに分解されていて、でその商談の3つ目のプロセスで、お客様がこういうタイプの人だったら、
うん、
意外とこういう話をすると受けるとかね、知ってましたって言うと知らんとかねでもある人はそれあるよねみたいな感じだったりすると、これいい気づきですよね、
はい、
でみんなも共有して、あそうすると意外とお客様って受けるんだって、
うん、
でもあるかもっていう、で実際にやってみたら、はい、結構受けるわみたいなね毎回そうならないんだけど、でも10回ぐらいやると 4,5 回いい反応返ってくる、これいい発見だわみたいな、
うんうん、
こういうのがいいじゃないですか。
確かに、はい、
うん、だから余罪管理でもなかなか余罪増えませんねじゃなくって、うん、うちの業界ではなくって、いつも目指してる業界じゃなくって、こういうふうに業界をずらして、
うんうん、
でうちの商材とかソリューションをこういうのをぶつけてみると結構反応いいっすよっていう、
うん、
またまたって言いながらやってみると、お本当に反応あるなみたいな、
はい、
こういう気づきっていいじゃないですか。
確かにそうね、
なんで、うん、
やっぱり事前に見通しといてやってみて、でもう一回やってっていう仮説検証ってことですかね。
そうなんです、そうなんです、うんうんうん、だから見通しを立てておいて、はい、その通りになるのは気づきじゃないじゃないですか、
はい、
なので例えば気づきの量が例えば3つだとしますよね、例えばですよ、そうするとその3つが全部反省的気づきだったら発見的気づきはもうないじゃないですか、
うん、
だから事前に見通しを立てておくことによって、
はい、
あれをやっておけばよかったなっていう反省的な気づきはほぼなくなっていくじゃないですか、
減らしていく感じですね、そうなると、はい、
うん、もうだから見通し立てた通りになるわけじゃないですか、
はい、
うん、その自分が事前準備をしておいてでこうなるだろう、うん、そうすると相手がこうしてこうだろうっていうのがあるんだけど、はい、意外とこう来たなみたいな想定があるわけでしょ、うん、
はい、
そうすると反省的気づきはゼロなんだけど気づきが例えば、ね、3つあるとすると、発見的気づきがあるわけですよ、
うん、
あこうするんだとか、
はい、
もしくは商談の後にエレベーターに、ね、帰ろうとした時にあエレベーターに帰る時に意外とこの係長いいこと言うなとかね、
うん、
うん、意外とエレベーターに乗るまでが意外と攻め時なのかもとかね、
大事かもとかですね、
うん、帰り際に一言言うととか、
うんうん、
いや今度あの係長もしよろしければ他部署の、ね、誰々さんもご紹介していただきたいんですけどって言ったらおいいっすよってあ帰り際ならいいんだみたいな、うん、で他の会社でもやってみようってねやってみたらあ意外といけんなみたいな、うん、こういうのって発見的気づきじゃないですか、つまり発見的気づきってのは見通し立てられないんですよ、発見だから、うん、うん、なので見通し立てたことっていうのはまあその通りになることが多かったりするんだけど、うん、そうならなかったりもっと別のところで見通し立てていないところで新たに何かがあるとあいい気づきあったなこれやると失敗するんだそれは見通し立てられなかったから、うん、今度からはこういうことを見通し立てようみたいな、
うんうん、
つまり見通しを立てる精度というかレベルがどんどん上がってきますよね、
うん
うんうん、そうすると気づきも確実に減ってくるんですけど、
はい、
もっとレベルの高い気づきが増えていく細かい気づきが増えていく、
うん、はい、
だからよくできる人っていうのは細かいことに気づくんですよね、
うん、
あの人がちょっと席をずらすと専務がちょっとピクッとくるみたいな、ね、例えば、
はい、
うん、だけどその事前準備は全然やってませんしとかね、
うんうん、
商談の前にお客さんに電話もかけてないしとかメールも送ってないしとか、うん、だと あれやっときゃよかったこれやっておけばよかったってずっとそんなこと考えてるから、
はい、
細かいことに気づかないんですよ、
うーん、
そんな当たり前のことをやってないっていう気づきばっかりなんで、
なるほど、うん、
でこれは、まあ、いわゆる旅行するときでも外食するときでも、はい、なんかとりあえず行くみたいな、
うん、
まあ、そういうノリもいいですけどね、
はい、
うん、家族だったりすると、
うん、
だけど、まあ、瞬間的に考えた方がいいかもしれないですよね、
うん、
この時間に外食するんだったらやっぱりこういう風がみんな家族が喜ぶよなっていう、
はい、
見通し立てられるじゃないですか、
うん、
だけどとりあえずもうわけわからんとこ行ってそしたらねなんか子供がわーわーわーわー言ってとか、
はい、
奥さんも本当なんか不満顔でよく考えればそうだよなって後から、ね、気づいてたら
なるとかですね、はい、
もう本当愛想つかされるじゃないですか、
はい、
うちの旦那本当どうしようもないとか、
はい、
うん、もう子供も本当怒ってるしみたいな、うん、ちょっと考えりゃ分かるじゃんっていう、うん、旅行とかでもとりあえず勝手に計画立てて行ってみたら本当みんな不満でみたいな、
うん、
お金ばっかり使ってとか、はい、分かるじゃんみたいな、うん、だけどある程度、まあ、自分 その家族とかみんなの性格だったり、はい、みんなの好きなこととかある程度踏まえて考えるとやっぱこれがいいよねって、
うん
ね、でそうするとみんななんかね豊かな旅行できるよねってあ確かにって、
うん、
で実際にやってみたらあこんな出会いがあったよねとかさ、
うん、
あうちの子供ってこういうの好きだったんだとか、
うん、
そういうのになるじゃないですか、
はい、
うん、旅行先で何か新たなチャレンジとかもできたりとか、
うん
うん、まあ事前にその見通し立ててるからこそ、まあ、冒険もできますよね、
はい、新しい気づきっていうのがありますね、
そうなんです、だから新しい気づきっていうのがいいですよね、はい、まあ、いわゆるセレンディピティ、
まあ、
素敵な偶然とか、
はい、
素敵な幸運みたいなもの、だからやっぱり見通しを立てずに何かやってしまう人っていうのは幸運に恵まれないし、
はい、
まあ、運気も引き寄せられないっていうことなのかなって思ったりしますよね、
うん、 これ見通しを立てる癖をつけるためにはやっぱりいつもやってることからちょっと立てるっていうのを考えていくといいですか。
これは第2部第1部かな、はい、にもお話した通り、はい、まず絶対的に基本的なことは押さえておかなきゃいけないっていうことなんですよね。
はい、
だからまあ冒頭山本さんがおっしゃった通り、
はい、
ベーシックスキルプログラムは受けておかないといけないんですよ。
基礎があってってことですよね、うん、
そうですそうです、うん、そうでない限りまず気づきもないですよね。勉強してないと、うん、なのでそのベースとなる知識がないから、
はい、
気づきさえもない、
うん、
例えばプレゼンテーションのやり方とか伝え方の勉強してますと、
はい、
でそのためにはこういう準備をしておかなきゃいけないとか、ヒアリングするためにはこういう事前の情報収集をしておかなきゃいけないってあるわけじゃないですか、なのでそれを怠ってしまうとやっぱりうまくいかないなっていうのが、これが反省的な気づきですよね、ですけどそれさえもしてないんだったらもうなんか反省的気づきもないわけですよ、
うん、そうですね、
反省的気づきもないっていうんだったらもう相手のせいにするしかないですよね、うん、こうすればよかったって当たり前だろうっていうそういう、ね、はい、フィードバックというか、はい、OJT どころか、
はい、
もう何もわからないわけですよ、
うん、
でどうだったってね上司から言われても、いやまあなんか全然ダメっすねみたいな、
うん、
まあ、やっぱりうちの商品高いからじゃないですかみたいな、もうわけのわからない、はい、話になっちゃう、
うん、
うん、だから勉強してないとか、うん、なんか基本も全然知らないっていうであれば、まあ、本当に気づきはゼロだし、
うん、
もちろん見通しも立てようがないですよね、
うん、
なのでまあ今回はその OJT という話なんですけど、まずは最低限 OJT で最低限のことを教えるってことはありえませんので、
はい、
それは集合研修とか集合教育とか、はい、そういったもので、うん、まあ、必ずやっておくのが当たり前、
うん
うん、マネジメントでもそう、営業はもちろんそう、うん、でそれを踏まえた上で見通しを立てさせる、そしてその上でどんな気づきがあったのか、
うん、
で気づきを受けた上で、で何かフィードバックをするっていうのが、まあ、OJT、
はい、
なのでこれって確実に上司自身がどういう思考パターンにならなきゃいけないかっていうと、
はい、
自分も育つという意識、
うん、
部下を育てるっていう気持ちだとめんどくさいなとか思っちゃうんですよね、はい、ですけど部下には基本的なことをちゃんと徹底的に教え込まなきゃいけないなって思うってことは、自分も当然覚えなきゃいけないじゃないですか、はい、うん、部下だけにベーシックスキルプログラム受けさせてとかいろんな本を読ませて、で自分は知らないじゃどうにもならないですよね、
うん
うん、なので、まあ、それ全然やってないんですっていうんだったらいいじゃないですかと、
はい、
新入社員とか部下と一緒に勉強すれば、
一緒にですね、はい、
うん、で見通しを立てさせる、そうすると、うん、おーって自分もやっぱりそうやって見通し立てるなとか、
うん、
で実際にやらせてみてどうだったっていうと、まあ、こういう気づきありました、あーまあ確かになっていう、
うん
う
ん、
上司の方が絶対経験が豊富なわけなんで、
はい、
まあ、それはよくある話だねとか、
うん、
あ意外とそうなるんだ、それはちょっと自分も勉強になったなとか、
うん、
うん、あいい気づきもらったよっていう、
はい、
なので二人三脚じゃないんですけど、
いいですよね、でもそうやって一緒に成長してるみたいな
そうですそうです、一緒に成長していくっていう、
うん、
OJT は自分も育っていくんだっていう考え方でやられた方がいいです、
うん、ありがとうございます、はい、皆様今回の音声はいかがでしたでしょうか。ぜひご感想をいただけると嬉しいです。横山さんありがとうございました。
ありがとうございました。